藤本のり子の
ノーブラン放送局、
せーの、
なんとかなるラジオ。
はい。わあ、凛々しい声出た。今岡崎先生から凛々しい声出ましたね。
いやーなんかね、はい、久しぶりにちょっと夜めな収録になる、うん、
セキララ
大人なムードですね。
大人なムードですね。
なんかいつもだとこれこの時間から発しますよみたいな、これから動きますよ、喋りますよっていう感じなんですけど、うん、散々いろいろ喋ってきてここに来てるんで、うん、若干声が疲れてます。
私は疲れ切ってます。
みんなどうしたの、ちょっとちょっとこれに合わせてくるでしょ。
ラジオですよ、私これに合わせてきましたよ。
何時起きた、何時起きた、何時起きた、何時
起きた、
起きたの何時、
起きた時間、
起きた時間、
時間を言うの。
セキララだし
12時ぐらいですね。
あ、じゃあ何時
に色々どうやってたのね。
いや、だってさっきまで、うん、遊んでたし。
やっぱりなんかしてきてるじゃん。
いやでもここをメインに動いてる。
いや、もちろんそれは、もちろんそれはそうです、それはそうです、うんうん、皆さんと今日は戦わなきゃいけないものがありますからね。
戦うっておかしいよね。
いやでも見て、ちょっと皆さんには見えないかもしれないですけど、
すごい
蓋が閉まってないです。
すごいよね、
これ一言ボックスが。
さあでもどれぐらい同じ人なのかがね、これまたいろいろ。今日はまたガチバトルなんで。
バトルって
なんでバトルなの。バトルなくていいんじゃない。
バトルなくても、
いやとにかく、今日で丸3年なんですって。
そうです、そうらしいですね、う
ん
う
ん、丸3年
36回目の放送
の、うん、になりますので、はい、ずっとずっと最初からあった一言ネタボックス
あるのかな。でも1回生産したよね。
いや、してない、
して
ない。あの時は結構かなり読んだけども、それはそのまま残ってる
んですよ。じゃあすごい新鮮なのとか入ってたりする
とも
聞いてみたい。聞きたいね、それ聞きたいね。
ある意味の新鮮ね、うん、レアみたいな感じのものも入ってますし、うん、か今回やるよっていうことで新たに投入された、うん、なんか起爆剤というか、なんというか、もう狙ってるののまさにネタみたいなのとか、うん、いろいろあるんですけど、今日はそれに向かって私たちがどうねやっていけばいいか、
なんか戦う気満々な、なんか
そのファイティングポーズなんですか。
ですけど、そんな、え、勝ち負け
なんか負けないぞ。で、今回
なんか負けないぞって、なんでバトルなの、
わかんないけど。でも今回このいっぱいあるのは1回丸3年経ったということでリセットさせていただきますので、ね、はい、まあ今回読まれなかったなと思ったらまた改めて、
また改めても同じの書いてくればいいさ。
あ、読まれなかった、
ね、読まれなかった人はね、
が新たなものを入れていただいて大丈夫なので、うん、じゃあ頑張って戦いますよ。
えいえいおーみたいな終わりになってけど大丈夫これ。
頑張る。じゃあ気合が十分入りましたけれども、
本当気合入ってますね。
はい、今回は、うん、まあ一言ネタ、
うん、ネタ、
まあ一言コメント、一言何質問ボックス、
はい、
もともとなんて言ってたんだっけこれって、
何でしたっけ、一言メールって言ってましたけど、
一言メールだ。でそれに対して私たちがどれぐらい答えられるかっていうことで、う
ん、一言お便り。
お便り、
私一言ボックスって書いてあるな。
ボックス一番最初。
私そうですね、もうずっと一言ネタになってる。
4月の段階で一言お便りって書いてあります。
うん、まあ、正式なのがないっていうことで、はい、皆さんからいろんなのが来てます、はい、古いところから新しいところから、うん、これをじゃんじゃんじゃんじゃん、
古いの来たいね、古いの、
古いの、でも奥の方とか
奥に手を入れれば
切れそう、指が紙で切れそう。
気をつけながらやっていきましょう。
はい、お願いします。
お願いします。
早速いきますよ。
はい、
じゃあちょっと古めのとこ行こうかな。ちょっとつなげといて、
つなげといて、
開くぐらいさっとやって、さっと
難しいんだって。
何がよ、
いっぱい持ってあるから。
はい、
あ、ナルラジファミリーの皆さんこんにちは、
こんにちは、
サバーでーす。
ナルラジはって言ってないところが新鮮、
本当だね。 皆さんに質問です、はい、自宅で焼肉をすることになり食材を調達に行った時どちらの肉を購入しますか、
はい、
1. 賞味期限が迫っているが値引きしてある商品、
うん、
2. 値引きはしてないけど新鮮なお肉、
うん、
ちなみに僕は値引きしてあるお肉を好んで買いますが友達は鮮度を重視するそうです。
あ、でも私は鮮度じゃなく部位ですね。
もう入ってないじゃん、1か2って言ってんじゃん。
だってさ、鮮度は関係ないよ。だって食べれるもん、値引きしてあったって。食べたい部位かどうかでしょ。
どこも書いてないよそれ。
誰も想像できない、選択肢の中にないから。
でまあこのメールが来た時私がここにいるかどうか分かんないですかね。
そうね、うん、いやもういたんじゃないのかな。
いたんじゃないかな。
だからもう焼肉ネタで、う
ん、だって焼肉ネタが来ること自体藤本ちゃんがいなきゃ、
そうなの、
見えないことだからね。
じゃあちょっと浅間さん聞いてください。 V です、 V。 これ選べない、どっちでもいいよ。
あ、じゃあちなみに V だったらどこを選ぶん。
カルビでしょ。カルビでしょ。
即答だった。
豚だったらもうバラでしょ、バラ。
あ、
豚バラでしょ。
なるほどね。なんかそれって焼肉じゃなくても普通の料理に使えそうね。
ん、
場所的に。
あ、
うん、普通の料理で使われてる ね、
ね、うん、ね。
あ、ちょっと私たち2人はちょっとそれやめ、やめ、やめ。
焼肉のことは藤本ちゃんに聞いて終わりなんじゃないの。
そんなことない、3人に聞いて皆さんに質問ですじゃん。
私、うん、でもその人数によるかな。いっぱいいるんだったら値引きしてある商品いっぱい 買いたいな
と思えるから。私は一人だろうが二人だろうが値引きをしてある商品からです。
なんか値引きをしてあって、うん、カルビだったらね。とかね。
いや、
なんか
どちらもカルビだったらどうしますかってことですよ。
そうそう、あ、ね、だから、うん、
どちらもカルビだったら安いカルビか新鮮なカルビかどっちにするってことです。
同じ商品だったらね、うん、同じ商品で
100g 例えば500円のものだったとします。
同じ商品で賞味期限が迫ってるか迫ってないかって言われたら、うん、もう安い方を取るよ。いっぱい食べたいもんカルビ、
そういうことなんじゃない、うん、結果としては。
なるほどね。
うん、はい、
はい、
ありがとうございます。
じゃあ引くよ。私もちょっと 奥目から行ってみようかな。この基盤だけ、
基盤だけ、
基盤だけって
日に当たってないはずなの、
でもありがとうございます。寝落ち武者さんですね。
はい、
出会って一番感動した家電。
は
ー、感動した家電。
あー、でも
ある、
乾燥機付き洗濯機かな。
おお、
一番感動かと言われるとなかなか微妙だけど、
家電便利で感動したのか、この機能はすごいってことで感動するのか、まあそれこそこの機能がついてお値段が安くて感動するとか、いろいろあると思いますけど、
もうすごい欲して買ったものとか、そういうこと。
ああ、それもね、やっと手に入れたみたいな、ね、
やっと手に入れたみたいな。
今だとね、3D のテレビもあるし、いろいろと出てきてるけど。
あ、でも
自分が持ってるものに限るの？
いや、出会ってだから。
そんなことないじゃない？
見てびっくりとか、う
ん。こんなの出たのみたいな。
あ、
私あれだ、今魔法の杖のやつ知ってる？知ってる？ハリー・ポッターの魔法の杖みたいなのに。
家電それ？
家電のあれなんです。
どれなんです？
リモコンっていうの？
え？
テレビのリモコン機能を覚えさせて、丸く
杖に、
そうそうそうそう、くるくるって振るとテレビがつくとか、振ったりすると、そう、チャンネルが変わるとかっていうのを、6000いくらとかで売ってる。
安
っ。案外安い。
そ
う、案外安くて。
それ安いのかな。テレビもリモコンでしょ。
そう、リモコン機能全部覚えさせるんだって。
へー、
まあリモコンの機能だけだとしたらあれだけど、だってこうやるだけでいいんだよ。見えないけど。
見えない。大丈夫です。大丈夫です。回すだけでいい。
回すだけでいい。
回すだけでいい。振るだけでいい。って。
杖を振る。杖を回す。杖を
振るだけでつくんだよ。
そう。
面白くね。
電気が消えたりとか、テレビがついたりとかっていうのができてるんですよ。
それさね、寝たきりの人とか、
ちょっと待って、まあ確かにそうなんだけど、
あと
面倒くさがりの人がこうね、でも本当に例えば100年前の世界から来た人、魔法を使ってるように見えるよね。
あ、確かに。
これはすごい。
ハリー・ポッターと同じぐらいの長さ
で。そう、なんかね、本当にパッと見はハリー・ポッターの魔法の
杖、指揮者ぐらいだったよね。
指揮者ぐらいだね。
そう、本当それぐらいのやつに、
それは感動
のを覚えさせられる、まあ、あの多分対応機種はあると思うんだけど、ね、
すごい重いのかな、どんだけいろんなこと入ってるんでしょこの中に。
いやでも今のあれだと機能性から言うとすごい短いマイクロチップみたいなのとかでも大丈夫なのかもしれないですけど、
それは感動する。
いや本当にそれは私もすごい欲しい。そうか、7000円ぐらいとかで確か買えるけど、結構なのもう本数売れてるそうです。
そうだよね、
イギリスかどっかがあれで日本にもやってきますっていう、やってきますかやってきたかで、ね、テレビで見て感 動、うん、感動しました。あれ家電だよねきっとね。
確かにそれはそうですね、家電、うん、でも電気
なんだろう、感動した家電。でも、うん、あの VHS が DVD のハードディスクになった時、うん、私本当感動したよ。
それは私カセットテープから CD になった段階がまず最初に感動した。
あれの家電なの？あのディスポーザーってやつの家電なの？ディスポーザー？
ゴ
ミを切り刻んで流せるやつ。
はいはいはいはいはいはい、
あれって家電？
なん
かな、まあ、
電気使ってんの？それ。
ああでも使ってるよね。でも電気使わないと動かないよね。そうだよね。
のような気もするけど、うん、あの私たちどうも家電に弱いですこれって家電かなって言いながらちょっとあの試行錯誤というか模索しながら喋っちゃったけど、でもまああのこれなんか皆さんからも聞きたいね、こんな家電があるんだよっていう今、うん、家電芸人さんはいるぐらいですから
すごい感動したものでしょ。
そう、これはいいっすよみたいなね、これからここからここ来るからちょっと押さえた方がいいとか。
でもやっぱり感動したものって言われるとやっぱり今知らない新しいものの方が出てくるんだね。
うーん、そうだよね。
昔そのそれこそ DVD でびっくりしてるのに。
あーでもそう
昔じゃなくてつい最近だけどね買ったの
手に入れたのがつい最近で、
確かにね、
いやもうハードディスクってすごい6時間ごとにテープ変えなくていいしみたいなところから来てるから。
あ、そうか、今ナウでね。
ナウで感動して、
ナウで感動してるんだ。うん、そっかそっか、
うん。それが今やもうなくなろうとしてんだけどね。そうね、時間がね、ね、ハードディスクの時間がね。
そう、
ね、
そんな取りすぎです。
うん、そうそういうことなのね。
そ, それはあの早く消化するなりあの分けた方がいいかもしれない。
昨日よく使いましたね。
焼き出して
、はい、はい、ありがとうございます。はい、
じゃあ
引いて引いて。
奥の方から取れます。
みんな奥から。
それもちょっと黄ばんでる。
ちょっと黄ばんでる。お、来ましたよ。
ん？
ビビンブです。
お、
はい。ナルラジファミリーの皆様、こんにちは。
こんにちは。
まだ
ナルラジファなんて言ってないんだよ。
あ、でも最近で2011年って書いてありますけど。
本当に？
はい。今月分として一言ネタでも。
うん。一言ネタでも。
8月といえば、うん、夏祭りの時期ですが。
来たー。季節関係なし。
お三方は祭りに行ったら必ずやること、買うものってありますか？自分はベビーカステラ、地域によって言い方が違うかもしれませんが、
鈴カステラとかやつね。
そう、そんなやつですね。と、人形焼き、たい焼きの人形型バージョンを必ず買ってしまいます。それでは。
同じようなもんじゃない？ベビーカステラと人形焼きって。
とりあえず、
あんま入ってるか入ってないかみたいな。
好きなのね。
とりあえず、粉が好きってことかな。
粉
物
カステラものみたいな。
粉物になるんだ。
あれ粉物じゃないの？
粉物って言ったらなんか、お好み焼きのイメージだったけど。
あ、そっか。
まあ粉
から作ってるね。いやもう小麦粉から作ってるから衣装は一緒だと思うけど、
まあ夏祭りだけじゃなくて秋祭りとかね、
いろいろあるから
必ずやること
とか買うもの、
買う
もの、やることと買うもの、
やることと買うもの。
でもお祭りって言ったらまずそこの神社なり何なりがあるからお参りはしますよね。しない、
うん、しない
今すごいポカーンと喋ってる途中からポカーンとされた顔で見られたから
ね、神社があるところのお祭りに行ってないかもしれない。
いや、
じゃあ、商店街のお祭りみたいな感じ。
あ、商店街のお祭りしか思い出せない今。
あ、本当？そう。なんか、うん、練馬のお祭りとか行ったじゃん。
あれ神社あった？
あるよありましたが、
あれみんながそこに行かないから、
うん、あのずっとね屋台の方だけ
屋台しかぐるっと回ってないから、
なるほど、
どこに神社がある
とか、神社の方には行ってない、
行ってないです、まあ、うん、ないと思ってた。
お祭りってなんかこうなんか、
ありがとうとか、花火大会とかだったらないよ。
あ、それはね、うん、もう上を見るためだからね、うんう
ん、でもまあ花火大会に行っても練馬のお祭りに行っても、うん、とりあえず食べるね
まあそれ聞くまでもない
え、そうなの？そうなので
具体的に何をまず食べるってことが聞きたいなと思うんだけど、
あーどうだろうな、基本
絶対に食べるものは私ないな。
あ、本当に？
絶対これは絶対食べるみたいなのない。
その日のときめきだね。
へー、私絶対に あの赤いリンゴのやつ、リンゴ飴。
リンゴ飴。
ただ関東に、これ私前にもどっかの回で喋ったと思うんだけど、関東にリンゴ飴があんまりこう進出されてなくてびっくりしました。
そうなんだ。
関東はあんず飴なん
だ。あ、でも私地元あんず飴なかったよ。
うちもなかったよ。
あ、そうなんだ。
うん、
本当に私
はでも関西の方では
あんまりあんず飴ってなくって、うん、でそれってなんだろうと思ってたぐらいだったのに、こっちに来てリンゴ飴を探しても探しても探してもない。
でもね、結構あのこっちで初めて見た屋台が多い。
多い多い。
あ、地元とあんまりちょっと屋台が変わる
な。まず大阪焼きっていうのは大阪にはないですからね。あの回転焼きっていう、それこそあんこ入れるのがお好み焼きになってるのがあって、あ、何これ大阪では知りませんよみたいなやつとか、ま
あ、それを言うたら広島焼きも、
あ、本当
あんなんじゃないですけど
もうなんていうの、ニュアンス、
そう、ニュアンスね、
ニュアンス、
そんな感じ、
ね、ニュアンスだよきっと
でも大体粉物買う私、
焼きそばとか、
あ、お好み焼きとか、
お好み焼きとか。
最近好きなのは、あの韓国のやつ、シャーピンとかってやつ、なんか、
あ、餃子潰したよね。
そうそうそうそうそうそう。
なんかもしかして屋台事情も変わってきてる？
うん、
へ
え。私こっち来てびっくりしたのはジャガバター、びっくりした。
なんで？ジャガバターないの？
ないもん。
ないの？
バターつけ放題なんだよ。
そうそうそう。
あんまりつけても美味しくないけど。
びっくりして。びっくりした。こっちでしか見たことないあれ。
そうなの？
うちあのあれっすよ、揚げじゃがですから。
この間北海道物産展に行ったけど、北海道物産展は本当に美味しいよね。
いや北海道は飯がうまい、
ね、何食べ
る、うまい、ウニが食べられる、ウニが、
あ、食べれないんだっけ。
食べれないんだけど、北海道で食べたウニはうまいと思った。
でも私も北海道で食べたウニは未だに忘れられない、うん、
北海道でウニ食べたことなかったからね、こっちに出てでこっちに出てきてから向こうに帰ってウニを食べたことなかった向こうに住んでた時は、いや、なんかさ、お父さんがウニが好きじゃなかったから、
家庭だけに
ウニが出てこなかったもん。だからウニ食べたことなかった。
あと生のカニの寿司ね、
あれはね、
あれも
私あの北海道住んでる時は食べたことなかったけどこっち来てから帰省した時に食べて、
いや激うまだった ね,
ね、あれちょっとなんか話ずれたまたずれた話、
北海道の話に、
あの屋台 の, あの焼きそばとかはね、鉄板で焼くものはなんであんなに美味しいんだろう
と、う
ん、
不思議、
火力じゃないかなと思うんだけどね、
火力でもなんか家に持って帰って食べたらあんまり美味しくないんだ、
やっぱりあの場で
食べないからいいんだな、
ここで食べるから
やってね、
引こうか
ちょっとなんだろう、新しめ、
あ、もうそれもいいんじゃない？
でもな、今ビビンプさん出たよね。
ちょっと待って、
心配だから。ガチバトルだから。ないみたいな。
ガチバトルだから。ビビンプさん、あ、ほら。
ほらって言った。
ビビンプさんでーす。
ありがとうございます。
次の公開録音は一体いつ頃になるのでしょうか。やはり1年に1回は集まれる場が欲しいです。集まってるくせに ね,
ね、本当だね、
私たちがなんかしなくたってみんな集まってんじゃん。
そうだよ、何かしら、もう
自分たちで そこに呼んでくれればそこで済んじゃない。
あ、そうね、
そうなの、は
い、イベントをするのでイベントのゲストで出てくださいみたいな、ね、
よし行こう
そうね、はい、そういうのありだと思います。
はい、次、
はい、じゃあ私はもう一回深い方から行こうかな、うん、誰かいるかな、深い方っていうのも変だよ、
お、
長い、これ一言なのかな、あ、3回目からのハイホーさんです。しかも新しい、まずは3周年おめでとうございます。
あ、まさに今回、
合ってますよ、これからもなんとかなるで頑張ってくださいということで、はい、一言ネタ、うん、ついうっかりやっちまったこととかどうでしょうかっていうことで、
さっきさ
何だよね、今
やったね、やったね、
うん、いや違うのよ、この収録場所のね、駅があるじゃないですか、うんうん、にね、あの私のiPhone さんではね、
う
ん、9分に着くって出たわけですよ、
はいはいはい、
9分着予定だと、
うん、はいはいはい、
だから9分に着いた駅で降りたら、うん、違う駅だったわけですよ、
1個前だったでしょ、
1個前だった確認せずに、
私が悪い、それ
確認せずに、
確認してくださいよ
だって9分に着くって言うから9分に着いたから降りたんだよ。
いやいや、でも確認しましょうよ。
いや、ここしばらく電車の遅延多いっすよ。
いやだってさ出発時間一緒だったんだよ、
うん、
出発時間一緒だったのに到着時間がさ一駅分遅れるなんてちょっと遅いでしょ。
いや、じゃあちょ、あの駅、今回の話 私も含めてだけども、うん、こっちゃんは確認しなさすぎる、
うん、あ、そうなんだ。
全てにおいて確認しなさすぎる。
そうなんだ。
前の人が降りたら降りなきゃって思うんだよね。
イエーイ。
おかしいでしょ、おかしいでしょ、おかしいでしょ、
うんうんうんうん、
確認して。
そんなこと言う藤本ちゃんだってこの間間違えたって言ってたよ、
う
ん、
そう、間違えて降りちゃった。
それも確認せずに。
それは確認してなかった自分が悪い。
でもやっぱり自分でも、あ、これはいかんなっていう、いや、
悩んだの一駅だった気がするなって思ったの。今日ね、今日の話、
あ、今日の話、
うん、一駅だった気がするの。あれでも私ぼーっとしてっからいつも間違えるじゃない。だから時間を見たわけよ、
うんうん、
そしたらあの9分だったから、うん、この駅かと思って、いやでも一個前な気がするけど、まあでも9分って言うしって降りたら、
わかった、確認したけど確認した場所が間違えてる。
そうね、駅のあのあれを見、
まず違う確認するもんでしょ。
駅を見ようと思ったら、いやだってすごい長いこと止まってないでしょ電車って。でも、まあまあね、でも駅を確認しようと思ってキョロキョロ、すっごいキョロキョロしたんだけど、うん、何一つ案内板がなかったの。
あの場所に降りちゃったってことね。だってちゃんと何かしら上か。
そう、でもなかったのよどこにも。
いや、今だと電車のあれがあのパネルになってて、ね、次は何々とか、ね、今何々駅とかって
ちゃん
と。
そういう電車じゃなかった
の。あ、そうだったんだ。
古かった
んだ。古い電車だったと。
だから何かこう確認できるものはないかと思った時に時計があったから見たら9分だったから降りたら違った。
私がね間違えて降りた時は、うん、携帯をいじってたわけ、うん、わーって携帯いじってて、うんうん、他のことに夢中になってて着いた駅でファッて降りちゃったのね、
うん、それは大体それだよ私
でしょ。だから確認しようよ他のことに夢中になってんだったら、うん、
だから今日は
なんだろうこのついに
いつもそうだから今日は確認しようと思って確認したの
なのにやっちまったのね。
はい、
みんなもあるでしょやっちまった
から。いや、私は逆にあの乗り過ごすことが多い。だから
乗り過ごすことが
多い。次だなって思ってたのにうっかりメールをしたりとか、それこそ私のもうあのスマホと言われるもの、うん、でこうやっちゃってて、で振ってみたらあれなんか今日距離が長いなと思ったら自分の降りる駅がもう常にっていう、ま
あ、それもよくあるよね。
っていうのはよくやる。
よくあるね。
よくある。できることなら駅ってさ向かい側にさ反対行き欲しいよね。
どういうこと？
あの階段登ったり降りたりがさ、ね、よく間違える人にとっては
ちょ
っと、
ね、
それがね登った降りたりがめんどくさいからもう目の前に次のなんか帰るやつ来てほしい。
多分自分たちが確認してくださいっていうことでオチになると思います。
だあれはだってあれでしょ、そんな簡単にされちゃったらさ、
そう、
駅員さん的にはもう一駅分取りたいわけよ金額的にはね。
何の話
あれ
金の話。
そう、金の話、金の話だってさ、まあ申告しないと分かんないけど、うん、行っちゃったら行っちゃった分の金額って本来払わなきゃいけないわけじゃん、
うん、あ、そうなのか。
そうなの、
戻ってきてもダメなの。
ダメなの。
その地に降り立ったらもうダメ
なの。ダメ、行っちゃったらダメなの。それ払わなきゃいけないっていう、う
ん、あ、そうなのか。
そうそうそう、が発生するのよ。
じゃあ私だいぶ得してるね。
はい、次行こう。
なんてこった。得してるって。
得じゃないと思うけどね。
いいじゃない、それいろんな地には降り立ってるよ。
寝落ち武者さんからです。学生時代の役職教えてほしい。
学生時代
なんか
丸々委員など
生徒会なり何なりやったことがありますかってことね。そうそうそう、
役職、
保健委員やってたよ。
お、
保健委員って何やるの？
ダブルで聞いちゃった。
なんか保健委員って
誰か具合が悪
く
なったら、なんかポスター書いてた。
え、何の、
なんかすごいうろ覚えなんだけど、中学生の時にすごいうろ覚えだけど、なんかポスター書いてた、うん、虫歯の、
虫歯の
なんとか習慣とかの歯を磨きましょうみたいな手書きポスターだったりしたってことか、うん、
あれあれ、保健委員ってあれ兼業とか集める人？
集めない。
あれ、そうなの、う
ん、あ、でも本当は本来そういうことよね。
そういうことだよね。
じゃあその頃にはやってなかったんじゃないかな、
兼業がある時には。
でも学期ごとでちょっと変わるじゃない、なんか、うん、 かぜひ後期みたいな
そうね、そうね。1学期ずつは変わったりとかするよね。
そうかもしんない。私はもう一貫して飼育員やってましたね。
へ
え。でもうち学校で飼育してたものがない。
それは北海道だったからとか。そういうこと。
北海道こそ飼育しやすそうな環境であるような気がする。
まあそれだったらだって牛とかってことになっちゃうでしょ。
外でだってウサギとかさ、
そうウサギ
チャボとかさ、
カメとか
そういうのを飼育員が掃除しに行くんだよ、うん、
何にも飼ってない。
北海道だから飼えないんだよ。
飼えないの。飼えないことはないんじゃない。みんなが飼ってっから今更なんじゃない。飼わなくても鳥とか牛とか
ウサギいるの家に。
うち飼ってたし。
ウサギ、
うん、
そうなんだ。
だからそういうのはもうみんな各自家で飼ってっから、そんな学校でわざわざ飼わなくてもいいんじゃない。
それおかしくね。だって札幌とかもっとさ都会だよね。なんかこうなんていうの、
なんかこう札幌は知らないよ。私札幌じゃないし、
北海道という括りで喋ってたからね。
札幌は知らないな。札幌はやってたかもね。うちはやってない。でも思えば小学校も中学校も高校も何も飼育してなかった。
むしろ中高になるとやらなくなりましたよ。小学校はいた。
とか、オカマジャクシとか、うん、
中
そんなこともないな。
中学校、
いや何もなかった。何飼ってたんですか？
ウサギ、あとニワトリ、
うん、チャボいたよ。チャボ。
チャボはいなかったけど。
チャボって茶色いや
つだ。そうそう。そいつを檻の中から出して掃除をするわけよ。で檻の中に戻すときに捕まえられなくて大変でね。
そうみんなでね大変なんだ
よ。わーって追いかけるわけよ。もうすんげー逃げんの、うん、すんげー逃げんの。わーってさピョンって飛ぶわけ、うん、すごいなあいつら、
うん、ってことは何、藤本ちゃんも飼育係？
うん手伝ってた。
何係だったの？
私何係だろうね。なんだろうね、覚えてない。
何かしら。でも小学校の時は何かの係をやりましょうみたいなので、なんか無理やり作ってた時もあったよね。
小学校の時大体班長やってたぐらい。
お、全員何かしらの役職にはついてたでしょ。
うん
だって、
うん、あ、そうなんだ。
絶対ついてた。
覚えてないな、
うん、高校の時はなんか生徒会手伝わされたりとかもありましたし、
中学の時に選挙管理委員みたいなやつやった気がする。
あ、何そういうなんかやってないな。目立たない人だったから私。
球長とかそういうの
全然やってない。目立たない人だったから私。
目立たない人だったから、
なるべく影を薄く、
そう
今とは大違いみたいな。
今もそんなもんですよ。
はい、ありがとうございます。
はい、
行きましょう。
はい、
なんかこちらから聞こうかな、ね、
うん、
な
んか結構
いろいろバラバラになった、なってきたから、
ね、
いい感じ。
もう困ったな。ビビンブさんで
困らなくても
風邪とかで声が出なくなった時の対処法は。
あ、これはちょっとプロから聞きたいな。
出さない。病院に行きます。
出さない。いやでも病院に行くよね。
病院に行くよ。まず真っ先に病院に行くよ。
まあまずそうね。
でも私あんまりないかも、声が出なくなった時の、
ね、風邪をひいてね、声が出なくなった時にね、
うん、
もうでもその日もう現場だったわけ、
うん、
で行くでしょ、
うん、
どうにかしなきゃと思って、
うん、
行きの途中のコンビニで蜂蜜を買ってたの、
うん、
でね、これを飲むしかないと思って、自分が声を発する直前に蜂蜜をねギョーってこう流し込んだの喉に。
ちょっとしんどいんじゃない？
すっげー痛かった。
うん、
あれ治んないし。
痛いの。
やめた方がいいよ。
本当に
誰もしないと思う。
嘘。でそれでね、その現場で会った人にね、また別の現場で会った時に蜂蜜飲んでた方ですよねって言われて、
私も誰かから聞いた、藤本ちゃんが蜂蜜すげー飲む。
そうなんだ。すげー飲むわけじゃない、あん時だけだよ。本当
相当な印象だったんだと思うよ。
こ
う
だってさ、あの蜂蜜でしょ。
そう、あの、
あのなんていうの、
あ、はいはいはい、
でっかいやつでしょ。
そう、あの
でっかい蜂蜜を、あれをギョーって横で飲まれた日にはさ、
ギューって一気に半分くらいドーって入れたわけ。ゴッゴッゴって飲んだわけ。いや痛かった。
なんでそれをしようと思ったの？
蜂蜜喉にいいってよく言うじゃん昔から。
いや何事も程度
か。
そうそうそう、
すげえ痛かったの。
そう
ヒリヒリしたわ。
間違えたね。
あとは日頃からね、やっぱり手洗いうがいっていうの予防だよね。風邪はもうなっちゃって痛くなったらどうしようもない。もう
あとなんか痛くなる、ちょっとあれって思ったらすぐ
病院に行くことじゃないですか、
うん、
私行くの早いから、
そう、ね、
いつもあこれからひどくなりますねって言われるの。でもなったことがあんまりないけど、
私これからひどくなりますねって言われた時本当にひどくなる、もう間に合わないの。
へ、
早く行っても。
私この番組終わりで声が なくなることよくあるよ。この番組で違う声だったことあるしね。ベジモッちゃんが2人いるみたいな。
どっちだろうどっちだろうって時が、
なんだろうな、力いっぱい喋ってんのかな、なんか違うことになっちゃうのよね。なんかちょっとおかしいなと思っててもここででは出るけど、終わった瞬間に
ゲゲ
っていう
ぞ、声が消えてる、
声がみたいな感じのことが2回ほどありましたね。
2回も
この3年で、
ね、そう、
いろいろ集まる3年で、
ありがとうございます。
さあ、じゃあ行くぞ、はい、なんか混ざってきたから適当に引くぞ。
はい
はい、ビビンブさん、
はい、
来たぞ。旅行に行った時の悔しい思い出ってありますかっていうことですが、自分はミノー山でよかったかなに登った時に猿にビニール袋のものを取られたことですかねっていうことです。
ビニール袋のもの、
私、うん、旅行に行こうと思ったら、うん、行かなかったってことがあるよね。
それ悔しいね。
行けなかったじゃなくて、乗った飛行機が帰ってきたとか、飛行機が違う場所に降り立ったとか、
あ、
そういうことはありますね。
ランキングに
ロスタイムです
よ。あ、巻き込まれて、
本当ロスタイム、
それはちょっと切ない
ですね。こんなことありましたよ、
うん、
苦しかったこと。
あ、そうだな、富士山に登ったの、
うん、あ、そうね、なんか言ったもんね。
富士山に登ったんだけど風が強くてお鉢回りができなかったの。
お鉢回りって何？
あの富士山てっぺん の周りをぐるっと一周するんだけど、でそうしないと登ってすぐの場所は、うん、一番高い位置じゃないんですよ。ちょっとぐるっと回ってもうちょっとだけ高い位置があって、うん、そこまで行くと、うん、てっぺんと言われる場所で、ただもうあと日帰りでね、うん、登ってて、
で外無謀というかすごいよね。
朝10時ぐらいからガー登り始めて、うん、でもう今すぐ降りないと日が暮れて遭難すると、うん、だからすぐに降りましょうって言われてもお鉢回りしてる時間がなかったわけ。
あ、
だからもう一回登りたいなと思って、もうなんかね、カッパビリビリになるしね。
ビリビリになっちゃうの、う
ん、なんか風が強くて、いや、あのね、別に富士山を舐めてたわけじゃない、
うんうんうん、
絶対舐めてたわけじゃない。
舐めてたでしょ。
舐めてない。富士山舐めてたわけじゃない。
結果になっちゃった。
結果としてそうなったかもしれないけど、カッパを使うか使わないか分からなかったの、うん、雨が降るかどうか分かんないじゃないですか、うんうんうんうん、だけど上に登っていくともう寒くて、うん、もう一枚羽織ろうと、うんうん、で今持ってるカッパがあるから、うん、カッパを着ようっつってカッパを着たんだけど、まあ、使うかどうか分かんなかったから100均のカッパを買ってたの。でそのカッパをこう羽織って、あ、結構カッパってあったかいねっつっててっぺんまで登ったら、なんかすごい風で、うん、もう前も向けないからずっとこううつむいてるような状態でビューって風に耐えてるような感じだったんだけど、そしたらなんか白い紙切れがうわーって飛んでくるわけ、
はい、
何なのこんなところにこんなゴミがみたいなの見たら、うん、自分のカッパがビリビリに破れて風に舞ってたわけ。風の強さで100均のカッパは帽子だけになりました。
頭無事だったの。
頭無事だったの。不思議でしょ。
不思議だね。
不思議でしょ。で、あとなんかそのなんて帽子から背中にかけての部分はリュックを背負ってるから無事だったわけよ。で、ちょっとっつって腕もこのなんていうの下の部分も全部なくなってビリビリなわけ。なんかこのなんかこうなんていうの乱暴された後みたいななんかもうビリビリ具合。ひどいっつって、で一緒に登ってた人にちょっともう取ってこのカッパって言って、もうリュックを下ろす気にもなれず、で帽子の部分からこうズルズルズルって引きずり出してもらってリュックに詰めてもらって
降りた。詰めたんだ。そう、まあ、そうね、
あの残った部分は詰めて、
うん、ゴミだもんね。
ゴミになっちゃうから、
ええ、どっかあれだね、下山してる途中でも
ねえ、それこそ
なんか
白いものがあって、ね、なんかあったかもしれん、
ね、あったかもね。
髪切り来たって思ったかもしれない、
ね、やっぱり山登りは舐めたいかんね。
次登るときは登山用のカッパを買う。
ちゃんとね、
きっとね、風が強すぎてね、石が飛んでたんだと思うんだよね。
へ、
砂が一緒に回ってたから、それでビシビシやられて切れたんじゃないかねっていう話だったの、降りた時にはね。
へ、私でも旅行はね、基本的に楽しい思い出しかないので、悔しいって言われてもピンとこないかも。
うん、
です。
穴です。
羨ましい。ねえ、なんかいろいろあるよね。
ありがとうございます。
はい。次。じゃじゃん。
じゃじゃん。
誰かな？
さあ、誰だ？
ナルラジファミリーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
朝バーです。
おお。もう朝バーさんとビビンブさんと寝落ちさんしか読んでないの。
そんなことはない。そんなことはない。
なんだろうなんだろう、この朝バーさん、さっきの続きで書いてたのか。
うん。
皆さん藤本さんになったつもりでお考えください。
はい。
どちらかにならなければならないとしたらどちらが敷居が低いですか。
ほう。
1、
うん、
ベジタリアン。2、ナチュラリスト。過去服を着ない人たちだった。だって
なんで藤本ちゃんなの。服を着ない人たちのことっていう
ね、初めて知った。
まあ、藤本ちゃんに なったつもりでだとしたら、うん、生きていくためにはナチュラリストだよね。
そうなの。そうなの。
いや、生きていけないでしょ、ベジタリアン。
まあ肉が完全になくなっちゃうってことだもんね。
そうね、生きていけないね。
生きていけないよね。
生きていけないね。
体壊すでしょ、きっと。
壊す壊す。
でもほら、
常にね、具合悪くてジンマシンでしょ。
なんだっけ、
そうそう、
マドンナとかがやってる、ローフードってやつ、お肉に見立てたベジタブル。
でもお肉じゃないじゃない。
でもお肉の味がするんだって。
味とかじゃなくて
お肉じゃないとダメなの。
だってサプリメントでジンマシン出るんですよ。
そう、野菜の、
野菜のっていうか、なんだ、マルチビタミン、とか飲むとジンマシンが出ちゃって、わあ、なんだろうな、最近ずっとジンマシンが引かないって思ってたんですよ、
うん、
で1週間ぐらいサプリメント飲んでたんですけど、うん、もしかしてと思ってやめたらもうジンマシン出なかった。
もう体質なんだ
かな。だから野菜、それをやめて野菜ジュースを飲んだの、
うん、
じゃあ野菜ジュースにしようと思って、うん、野菜取んなきゃと思って、うん、で野菜ジュースを飲んだらもうずっと下痢ですよ。まあラジオでごめんね、なんか食べてた。
お腹を壊すでいいんじゃない。
あ、そうかそうか、お腹をずっと壊し続けて、それでも1週間飲み続けてみたんだけど、うん、これかなと思ってやめたらもう会長になりました、
ね、いやもう体質なのね。じゃあ
もうだって生まれ育った感じだからね。
なんか質問的には、肉を食べることができない国に行くのと、
うん、
ヌーディストビーチに行くのとどちらがいいですかという質問。
まあ藤本ちゃん、私が藤本ちゃんだとしたら、
うんうん、
ヌーディストビーチに行くよね。
肉を食うってことだね。
うん
うん、
裸で肉食うのってなんかちょっと暑そうだね。
意味が分かんないけど。
え、だって肉を焼くわけでしょ。
焼くんだ。目の前で。
うん、あ、違うの。
なんかまあでも 今食べてるとこを想像できた。ちょっとあれだよね、マンモスの肉を食ってるイメージ。
熱そうね。
うん、と、
はい、
魔法のシグナルさんです
。ありがとうございます。
すごい、2009年って書いてある
。すごいの来たね。
すごい、来た来た来た、ね。こういうのが弾きたかったんだ、
ね。そうそう。
影響を受けたアーティストなどいますか。いや、うちらアーティストじゃないんだけど。
そうそう。そうだよ。
影響受けたらいい。
アーティストじゃないの。違いますが。
影響を受けたアーティスト。
アーティスト。まあ、な、影響を受けた人はいますか。
影響を受けた人。
ね、
いますか。
いや、それは一つ一つ考えると、例えば漫画の神様であったりとか、
うん、
いろいろとありますけど、それですごくこう何かが変わったかっていうような人は今とっさに浮かばないですね。
影響を受けた人、影響を受けた人、あれ、こっちゃんかな。
お、
私、
なんていうの、
うん、下。
なんかこっちゃんに言われて、
う
ん、あっちこっち行ったりしてるから、
ね、
なんかこっちゃんにはこれ面白いよとか言われたものを見て、私は どっぷりハマったりとか、
そうだね、
影響を受けてると思う。
私だね。
そうそうそうそう、旅行に行くのもなんかこっちゃんにこんなのどうみたいなの言われて、じゃあそれみたいな、どっぷりハマるみ
たいな。私なんだろう、影響なんだろうな、
騎士団とか。
うーん、でも人生別に変えられてないし、この職に就くきっかけになったわけでもないし。
あ、それはでもそうだね、この職になってからじゃないと私もこっちゃんも会ってないから、
この職に に、あ、そっか、そういうことでもなくていいってこと？
うん、
いや、騎士団は好きなアーティスト、
うん、影響を受けたアーティストとよりも好きなアーティスト、
好きなアーティスト、
あ、そうかそうかそうか、
別になんかリーゼントにしてないし、
そうだよね、なんかリスペクトはしてないもんね、
リスペクト的なものはね、
そうかそうかそうかそうかそうかそうか、
影響をと言われると、
そうね、影響って言われると難しいかも、私も、うん、なんかアーティストっていうよりは学校の先生とかが自分の人生に大きく関わってるっていうのはなんかちょこちょこ話してると思うんですけど、小学校の時の先生が人生を教えてくれたっていう本当にいい先生がいたので影響を受けてますね。その人が言ってくれてることが今自分の核になってると思います。
いないない
ない
いない。あとはやっぱり親とかじゃない？
私ジョニーデップかな。
あ、ジョニーデップはいいね。でもそれ好きな人だな。
でもジョニーデップで私は人生変わったもんね。
そう言ってたね。
うん
小さい声で。ごめんごめん、マイク忘れてた、ね。全然
マジで、マジで一生懸命考えてたから。
普通になんかちょっとなんか喫茶店にいるぐらいの
感じで。今ね。そう。
うん、だったかも。
なんだろうな。だとしたらお兄ちゃんかな。
あそっか。
すべて影響されてきてるから、多分。
やっぱ身内とか親戚とかすごいそばにいる人とかっていうのは、
うん、
なんかこうリアルにゴーンと来ることあるよね。
あ、まあ、ゴーンと来たことないけど、じわじわと、私の場合に。じわじわと汚染されたみたいな。
汚染なの？
なんだろう。
影響というか、
洗脳？影響。
影響ね、影響ね。
さっきまで使ってたんだね。
ありがとうございます。
はい、
さあじゃあこの辺いくぞ。ちょっと短めのだな。
はい、
ビビンブ。はい、今までで一番失敗した買い物ってありますか？
買い物？
買い物で買うんじゃなかった。結構いろいろあるけどね。
もうその都度忘れていくけどね。
あ、
失敗した買い物？
これはやるんじゃなかったみたいな。
いや、私でもあの値札ついたまま、
うん、
あの実家に送られる洋服とか
いっぱいある。ある。私もまだタグ付きのものっていうのは服だけに限らず、なんか安いとついつい買っちゃって、しかもあの、あ、これ良かったからもう一個買っとこうかなみたいなんで、結果使わないとか、
そういうのはいっぱいありますけど ね、
まあ、失敗したっていうか、
失敗した、まあ、失敗なのか、使ってないのか、失敗かもね。
まあ、
ね、
言うてみれば失敗だわ。
そうかもしれないですね。
ありがとうございます。
そういうのもあるんじゃないか。中にはこれ、
いや
ラストぐらいかな。
そう、ちょっと
ラストにしよう。
はい、ラストです。ラジオネーム弓道よしさん、ひと言メール。
はい、
最近お気に入りの芸人さんとかいますか？
おー、長くなる時は長くなるぞ。芸人さん、
お気に入りの芸人、
コロコロ
変わ
ってきた。私バカリズムさん好きですね。不動かな、結構。
え、ゼロさんじゃないの？
あ、東京ゼロさんも好きだけど、
うん、
あー、じゃあ
で変わっちゃうんだ。
でもおー、あー、そっか、そうね、ゼロさんも、東京ゼロさんさんも好きですが、
うん、
バカリズムさん
でもなんとなく分かった。結構シュール系の笑いが好きなのね、うん、なんか、
ゼロさんってシュールなの？
なんかシュールじゃない？
シュールなんだ。
の笑い的にちょっと待てよっていう、必ずツッコミ側にこう笑っちゃうでしょ。
あ、
こっちの2人がやり取りしてるのを見て、
なんかちょっと職人っぽい人たち感じはする。あの、なんだろう、なんかすごくギラギラしてる感じじゃない。
ゆるーくっていうような感じでね、
うん、
私はとっさに出てこないな。そのちょっと前はインパルスだったんだけど、
あ、
今ピント、
誰？
あ、私、
うん、
特にいない。でも東京ゼロさん大好き。
へ
え、面白いね、あれはね。
やっぱ3人のキャラクターがね、面白い感じにね、
うん、
こうじわじわじわってくるよね。
うん、誰と言われたら全然出てこないもんね。
私誰って聞かれたらなんか突然出てきたのはバカリズムだった。
あ、でもあの人ね、すごい、前はね2人組、
うん、
今1人、
ね、
でもバカリズム、
うん、
っていう感じだもんね、
うん、
なんか真剣に語っちゃった。
最後これでいいですか？
いいですか？
もう一個
行くの？
ん？え？行く？
今じゃ締められなかった的なね。
これで終わり
だ。ダメだったみたいな。
じゃあこれで締めれるかな？
さあ締めれるかな？
じゃない？
誰だ？
誰だ？ネオチムシャさんです。1年で一番好きなのは何月ですか？
前は春だったけど花粉症になってやっぱり今の季節が一番好きかな。
秋。季節好きですよ。
あ、そっか。
何月ですかっつってますけど、
じゃあ多分10月。
あー、なるほど。
9月はまだ残暑だし、で11月になるとやっぱりちょっと肌寒くなってくるから、いろんな意味で体調崩しやすくなるから、10月が多分一番過ごしやすい季節と、あと食べ物が美味しい、とにかく。
あー、悩むなー、8月か12月。
おー、なんか
だいぶ極端。極端
だな。悩むなー。
どうせなら暑いか寒いかみたいな。
いや、8月は桃があるでしょ。で、12月は誕生日があるんですよ。
おー。
どっちかな
ぁ。イベント系が。
私、7月、8月が好きだなって最近思う。
なんで？虫いっぱいだよ、虫。
暑くて。
汗かけるから？
うん。
おー、なるほど。
なんか、汗かいたらすっきりすんだよね。
確かにね。
あ、でも今年の夏のあの、ジメット感は嫌じゃなかった？
うん、北海道が良かった。
さらっと暑いのはいい。
痛かった。
痛い。
あ、ずっと日がね、もうチリチリと焼けていた。
チリチリ、自分が焼けてなんか煙出んじゃないか
と。日がささせばいいんだよ。
うん、忘れたんだもん、
ね。それは大変。
ねえ、しょうがないよね。
最終的に、
うん、12月にしとこうかな。じゃあここはやっぱり12月で。
はい。
お後がよろしいようでということでした。
ということでありがとうございました。ということで、
はい、
3年分溜まっていた、
はい、
全然消化できてないけど、
始まった、蓋は閉まるようになった、
蓋は閉ま
るようになりました。
これ、あ、もったいないね。
でもこれで一度リセットさせていただきますので、新たにまたいろいろとください。ね、3年前のとかでも出てきたよ。
出てきた ね、
ね、ありがとうございます。
あ、まあ、
そして一応普通のお便りもあるの で、
ちょっとこれ、ちょっとこれは言っとかないと、
はい、
あ、ネタ的に一言に回されそうですがって書いてあるから、
うん、
回せばよかったね。
あ、なんだろう、なんだろう。
ビビムさんがね、うん、あの以前資格のテーマの時に送りました衛生管理者試験、
はいはいはいはい、
無事合格できました。
おめでとう。
おめでとう。は
い、で、ね、結果は9月上旬に出ていたんですが、うん、ツイッターにもフェイスブックにも書き込まず、このメールが初発表となります。だからね、これをね、発表しなかったらね、言うタイミングないままで、ビビムさん終わってしまうところだったわけ。
あ、危ない、言ってない、
よかったね、一言ネータに回されなくて。
そしたらね、
もうこのままでの影響で、おめでとうございます。これで藤本ちゃんが憧れる国家試験ホルダーとなりました、うん、ぜひ藤本ちゃんもチャレンジして唐揚げ検定ホルダーになってください。ちなみに自分はすでに唐揚げ検定も所有しています。
してるの？
負けてるよ。
どっから声出した？
で、取ってんの？
おめでとうございました。え、唐揚げ検定って国家試験だったっけ？
いや、検定です。
検定は違うよね。はい、他にもあの、あれですよ、
見てる
の、ね、そう、どうぞ。
じゃあそのまんまこの辺いっとこうかな。誰だ、人間計算機さんですね。ありがとうございます。山川さん、岡崎先生、藤本ちゃん、ナルラジワ。さて、今回は衝撃の
衝撃
だから、ちょっと待って、みんな、あの一言ネタが、あのショックだったから普通に一言ネタに行こうぜって言ってたのに、そっちの方がまだ残ってる人が結構いらっしゃいましたね。
まあまあまあまあ、
一応一言ネタには、はい、戻さずに普通オタになってますけれども、
はい、
仕事で大分にこの間行った時の話です。中津でいいのかな、
うん、
中津というところがあるんですが、うん、そこで見た文字が唐揚げフェスティバル開催中とあるじゃないですか。
なんだこれ、繋がってんな。
本当だ、
フェスティバル。
しかも第4回、いろんな種類の唐揚げがあるみたいです。内容を話すと藤本ちゃんが止まらなくなりそうなので、詳細はネットで調べてください。それでは、
東京ではやってないのかな、
唐揚げ。でもなんか本当に唐揚げフェスティバルとかで検索したら相当いろいろ出てきそうじゃない、
ね、
だって唐揚げ検定があるぐらいだもん、
うん、
で、好きな料理はっていうと唐揚げ必ず上位に上がってくるでしょ、うん、いろんなものの中でね。
はい、
唐揚げ、いろんな種類の唐揚げって何？
ね、 どんな
味じゃないの？
カスタード
とか、カレー味だったりとか、醤油味だったりとかってこと
か、ね、やっぱりお肉の部位もあるんじゃない？
あ、まあ、部位もある
だろう、ね。あー、もも肉
なんか、そうそう、いろいろなものとか。
何それ？言って、言葉にして言葉にしてこっちゃん
手羽みたいな。持ち手があるとこだった。なんていうの、ここ。ドラム？
足じゃん。
チキン、レッグ。
レッグ？
レッグでいいんじゃないの？
あれ唐揚げになんないのか。
いやでも唐揚げにしてると
カラッと揚げちゃえば唐揚げでしょ。
カラッと揚げちゃえば。
そう、違うの。その辺の定義はじゃあ、あの唐揚げ検定持ってる方教えてください。
そうだよね。
ビビンブさん、
なぜ唐揚げと言われるのか
ね。
ビビンブさん、はい、
どうぞどうぞ。
また読めるかな。
あ、じゃあ読みますよ。サクサク読んでいきますよ、はいはい。ラジオネーム藤原貴明さん、
ありがとうございます。
もうなんだこれ、はい、
なんだこれ。
違う、もう読んでってください、
うん、はい。岡崎先生、こっちゃん、藤本さん、なるラジは、
なるラジは、
先日寝落ち武者さんと
鳥の唐揚げ
何これ、唐揚げでメールみたいになって、
あれ誰に選んだんだよ私たち。びっくり、唐揚げについて熱く語っていたところ、話の流れで料理ができるできないという話になりました。
ほうほうほう、
唐揚げの話じゃなかったらよかった、うんうんうん、で私は割と料理が好きなので唐揚げくらいなら作るのは簡単なんですけど、
唐揚げの話じゃないです。
本当だ。なかなか納得できる味にならないんですよね。
あ、
私の周囲の女性には本気を出せば料理は上手だけれど毎日自炊したりはできないという人が多いです、うん、働いているせいかもしれませんが、私は毎日家に帰って晩ご飯を作るのが楽しみです、うん、簡単なものしか作りませんが、焼いたり炒めたり最後の一手間だけでも自分で負担して温かい食事をとるというのが幸せなんですよね。
すごい、
すごいね。朝は大抵お弁当を作ってから会社に出勤してます。あ、あれだ、弁当男子だね。
弁当男子ね。
さて、お三方に質問なのですが、うん、恋人をは旦那さんにするなら、うん、料理ができる人がいいですか、それともできない人でも全然気にしませんか、もしくは食事の後片付けをしてくれる人がいいとか、何かそのあたりの希望はありますでしょうか、お聞かせいただければ幸いです。
なんか婚活っぽいようなお話ですね。
私全然気にしません、どっちでも、
何でも
何でも後片付けをしようがしまいが、
ご飯が作れようが
作れまいが、あんま気にしないですね、
うん、作れるのが嫌だとかそういうのない？
別にそんなのもない。
あの、作れてもいいんだけど味にうるさくなければいいです。だから、ね、ね、生実家作れちゃうと作るじゃないですか、うん、あ、この味ないよねとかっていう会話になっちゃう、うん、あ、
それは嫌だ、それは嫌だ、
うんうん、かその辺はもう臨機応変にというか、う
ん、でもそんなこと言うなら作ってくれよって思うよね、
なんか、まあそうなっちゃう、
ね、そうなっちゃうからね、
うん、
そうですね。
ないな、ある、
どっちでもいいけど作ってくれた方がいい。
まあそうだよね、うん、
そりゃね。美味しい料理が食えるなら作ってくれよ。
そうだ、どっちが美味しいものが作れるかによってまた比重は変わってくるかもしれないね。どうせなら美味しいもの食べたいからなっていうので、例えば料理作ってたけど彼氏とかその旦那さんの方が上手だったら、で、作るのがしんどくなければ作ってもらって後片付けをじゃあ私がするよとか、なんか何もかもが片方になっちゃうんじゃなくて、なんかちゃんとうまくこうね、あのバランス取れれば、
私片付け、後片付けが好きだから、
へー、
じゃあ作ってもらえばいいよ。
茶碗洗ったりとかそういう行為の方が、何か炒めたりとかする行為よりは好き。
あ、私ね、料理は片付けながらしないと嫌な派。
あ、
なんか すごく美味しいものを作ってくれてても、さあどうぞって言った時に台所がごっちゃってなってると、なんかちょっとこうパーセントダウンだなって思っちゃう。本当の料理上手な人っていうのはそこもうまくやって、で後で片付けるのは食べた食器だけっていうような感じですよ。
料理上手な人はね。
そう
私そこまでできないと思う、自分が。
なんかよく奥さんとかね、なってる人が、旦那はね料理してくれるんだけどね、ちょっと台所が汚れるのが嫌なのよっていう話をよく聞きますんでね。
おー、あー、でも確かに、なんていうの、あのレンジ周りのところがね、吹きこぼれてたりとかね、なんかこう炒めたやつがピッて残ってたりとかね、イラッとすんだよね。おいって思うよね、それね。なんかちょっと
怖かったね、今ね。
だからなんか私とかもこうやって、うん、もう大体わーって散らかしちゃうから、うん、でバーってやった後ね、うん、そのままにしてるとね、うん、こびりつくのよ。
そう、なんか熱いうち
に、そう、熱いうちに拭わないと あれダメなの。
そうなの。
そう。
気づいてほしいよね。
そう。
ところにね。
そう。あれはもうティッシュ持ってきてキュッキュッってやる。
そうそうそうそう。だからあったかいうち料理したうちに取っておくと綺麗だし、あの油汚れもちょっとした時にはちょっと拭けば、軽く拭けば大丈夫だけど、うん、そこがこびりついてこびりついて層になっていくと一回じゃ。
そうなの。玉ねぎとかもうカピカピになってね。あの白いところにピッてこうなるでしょ。
そんなのしちゃうと
カリカリパリってなるんだ
ね。コキーちゃんとかが来る原因にもなっちゃうから、ダメダメダ
メ、あれはキュッてしてほしい。
キュッて
あれはキュッて料理 してくれるしてくれない以前にそこはどうにかしてほしい。そこね。
でも料理しないとそこにまで行き着かないからね。
確かに。
料理する人じゃないとね。
本当だ。
まあ料理したらそこまでやれってことね。
そうそうそう。そこまでやってくれるんだったら。
考えられる男の人だとすごいあのパーンって上がるパーセンテージが。
全然関係ない。二人の話を聞いた結果、
なんだろう。
あんまり関係ない。私の中では。
なんだろう。この温度差は、ね。
はい、そんな感じですね。
はい、ありがとうございます、どうする、もう一枚ぐらい軽くいっとく。
あら、行く、
行っちゃう。
でもあれですよ、
うん、
P2M2 さん、
はい、
ナラジレディの皆様ボンジュール、
ボンジュール。
そしてラジオが4周年突入おめでとうございます。
次回が4周年、
4年目突入目、ね、おめでとうございます。コングラチュレーション、
コングラチュレーション。
この調子で皆様の婚活もうまくいきますようにお願い申し上げます。
なんだと、
ん、ネタが思い浮かばなかったのでお祝いだけでもと思いこれにて失礼します。
なるほど、
ありがとうございます。
これも次回に向かってって感じですね。
ありがとうございました。
ありがとうございます。そうですね、
はい、
ということで丸3年、
はい、
なんか変わったような変わってないような、
変わってないんじゃないですか。
むしろあのセキララになっていったって感じ。
でも最初から結構セキララ
私が加わった頃からセキララです。
あ、本当？
うん、
本当？
で1年目からは確実にセキララです。
うん、な気がします。私としては、
うんうん、
ね、
変化なく、
いや変化してこうぜ。
何を
どういう風に、
ちょっとなんか
藤本が別の人になるとか、そういうこと。
あ、だからそう、誰か一人
で、誰かだねってちょっとそこさ、そこさ、
名字ぐらい変わりましたっていう報告をね、番組中に一回やってみたいなと思いますけどね。
名字がそれ大きな、
しましたって、
そういうこと
じゃなくて、そういうことじゃなくて、
そんな大きな変化、
いや、まあいっか、このままでうちらは
結果としてね、
うん、このままが一番合ってんじゃないですか、
うん、でリスナーのみんなが変わっていけばいいさ。
そっち嘘
ここの番組はこういうことだからなみたいな感じ
あ、受け入れてくれればってこと。
そうそうそうそう、
うちらの変わらなっぷりを受け入れてくれればいいってこと。
あと新しい人とか、あと今日もね、久しぶりの方とか
いらっしゃいました。
もうあの好きに入れ替わり立ち替わり、
う
ん、でも聞いててくれてるんだなっていうのが分かると嬉しいですよ ね、
あ、ね、次のテーマは？
あ、次のテーマか。
しっかり忘れてた。まあ、4周年、4年目突入ですよ。
うん、
それに
お祝いの言葉を送ってきてくれればいい。
なるほど。
単なるお祝いの言葉じゃ面白くないな。
え、何何どういうこと？
何
そんな、そんな何を
言った？そんなお祝いの言葉を送ってくださいって言うだけでも結構なやつなんですよ。
そうですよ。
まだ何か付け足すんですか？
何を何を？
じゃあ、4年目にあたり皆さんの方からやってほしいこととか、はい、そういうのちょっと聞きません？久しぶりに
やってほしいこと、
まあ、公録公録っていっぱい
ありますよね。
単なる公録だけじゃなくて、また
公録でやってほしいこと、
じゃあどういうこと？企画書出せってこと？
え、公録に対しての企画書を出せってこと？公録だけじゃなくて、この番組、
あ、番組に対しての企画書を出せってこと？
企画書か、こんなコーナーやってほしいとか、そういうこと？
なんだろう、アメトークチックになってきたね。すごいよみたいな感じになってますけど、
まあ、せっかく4年、みんなで作るナルラジみたいな
感じ、
ね、
丸3年経って4年目ですから、そろそろみんなの方もいろいろとこうね、
確かにね、コーナーないよね。
ね、そうだよ、一言メールしかもう残ってない。
うちらがコーナーできるわけない。今でさえこんなに長い番組なん
だ。サワヤーもコーナーなくて、
これの他できてるね。これの他にコーナーができちゃうってことだよ。
だからじゃ あ、 とりあえず4年目突入ということで新コーナーを作ってみようというテーマでどうよ。
それもだから企画書を書いて
試しにやってみる、うん、試しにやってみて当たりが良かったら採用みたいな感じで。
すげえな、
なんだアメトーク。
はい、それでいきましょう。
いっぱい送ってきてください。
はい、
というわけで、じゃあ
ということでお知らせは
ありま ますか？
あー、なんだろうね。あー、じゃあドクターハウスっていうのに出てるんで、うん、なんか新シーズンも出てるんで、うん、なんかやってたら見てください
なんだそれ
なんかだってよくわかんないから、うん、あー、でもほら DVD ツタヤに行ったらあるよ。
あったね。
リアルな感じ。
新シーズンはまだないけど、うん、5まで出てるから。
おー、はい、
そんなもん、
そんなもん、
そんなもん。
私も今指紋何もない。
そう、あの黙々と裏でやってます。
はい、裏で黙々とね
やってます。詳しくはツイッターなり、あの自分のページの方のブログなりで発表していきますので、それを待っててくださいって感じで、ね、
待っててください。
はい、でこの番組は4年目に突入ということなので、はいはいはい、皆さんからのお試し企画
お試し企画の企画書を待ってます
なんてこった。
よろしくお願いします、はい、ということで今回この辺でお別れです。お相手は
山川琴美と
岡崎瑞希と
藤本のり子でした。
それでは次回まで、
また。